ヨハネの福音書2章1節から5節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。ヨハネの福音書にはいくつもの特徴的な言葉がありますが、その一つが印という言葉です。印、英語で言えばサインですけれども、それは実際のものではないけれど、その実際のものを指し示す、そういう働きをしますね。例えば人が土を掘っているサインがあれば、あ、この先に道路工事があるんだ、注意して運転しましょう、そういう気持ちになります。他にも危険を知らせるサインがいろいろあります。そこに立ち入るな、そこから離れなさい、そういう警告を与えてくれます。けれども神様が与えてくださり、イエス様が示してくださったサイン、印は、人をそこから遠ざけるものではなくて、逆に呼び寄せ、近づけるものなんです。ルカ2章の11節と12節。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって、解剖家に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。これは救い主であり、主であり、キリストであるお方の誕生を知らせる言葉です。そんな立派な方なら、宮殿におられるのは当然でしょう。でも羊飼いたちが真夜中に宮殿に出入りできるはずがありません。ところが救い主キリストは貝場桶に寝ているというんです。貝場桶があるところといえば家畜小屋でしょう。家畜小屋だったら羊飼いたちにとっては勝手の知ったところです。自由に出入りできる場所です。羊飼いたちはベツレヘム中の家畜小屋をすべて知っていて、すぐに赤ちゃんのイエス様を見つけることができたのかもしれません。赤ちゃんを怖がる人はいません。誰もが恐れなく近寄ります。貝場桶に寝ている赤ちゃんのイエス様は、神様が私たちに恐れなく近寄れ、そう呼びかけておられる神様の愛の印だったのです。イエス様ご自身が神様の愛の印なのですが、イエス様のなさった数々の奇跡もまた愛の印でした。奇跡と私たちが聞きますと、それは私たちがそれを見てわーっと驚く、そういうもののように考えますけれども、イエス様がなさった奇跡でご自分が注目を浴びるために人を驚かせるようなことをしたというのは何一つないですね。試みる者がイエス様を神殿の頂に連れて行き、あなたが神の子なら下に身を投げなさい、神はあなたのために御使いたちに命じられる、彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから、そう言った時、イエス様はこう言われました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。そういうパフォーマンスとしての奇跡を行うことを断固として拒否なさったのです。イエス様が数多くの病人を癒されたのは、それによってご自分の力を見せびらかすためではありませんでした。病気に苦しむ人たちを深く憐れまれたからでした。マタイ14の14にこうあります。 イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。イエス様がガリラヤのカナの町の婚礼で、水をブドウ酒に変える奇跡をなさいました。それはひっそりと内緒で行われました。婚礼の宴会でブドウ酒が切れたとき、イエス様は給仕をする人たちに、水がめに水をいっぱい入れなさい。それを汲んで婚礼の世話役のところに持って行きなさい。そう命じただけです。水がめに注がれた水は即座にブドウ酒、しかも上等のブドウ酒になっていて、彼らはそれを婚礼の世話役に渡し、それが客に振る舞われたのです。イエス様が水をブドウ酒に変えたのは、給仕場にいたわずかの人しか知りませんでした。この奇跡は晴れの婚礼で花婿や花嫁、婚礼の世話役が恥ずかしい思いをしないようにというイエス様の温かい心から出た愛の奇跡でした。イエス様は初めから人々にブドウ酒を与えようとしておられたんですけれども、母マリアはイエス様にブドウ酒がありませんと言いました。その時イエス様はどう言われました？女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。とても冷たい言葉に聞こえますね。ところが母マリアはそう言われたことに気を悪くするどころか、給仕をしている人たちに、あの方が言われることは何でもしてくださいと言いまして、願いが聞き届けられたことをもう確信しています。母マリアとイエス様のやりとりとは、初めて読む人にはなんてちぐはぐなやりとりなんだろうと思うかもしれませんが、きちんと噛み合ったものだったんです。それを解く鍵はイエス様が言われた私の時はまだ来ていませんとの言葉にあります。イエス様が言われた私の時、何を意味しているんでしょうか。それは天にご自分の栄光を残して地上に降りてこられたイエス様が再び天に帰り元の栄光に戻られる時を指しています。その時イエス様はイエス様を信じた者たちの花婿となって生徒たちを花嫁として迎えてくださるのです。聖書はそれを黙示録 19-9 で子羊の婚宴と呼んでいます。イエス様とイエス様を信じる私たちは今ももちろん愛の関係で結ばれているんですけれども、やがての時にはさらに強い愛の結びつきに入れられる。それを子羊の婚宴と呼ぶのです。私の時とわざわざ婚礼の場で言われた。それはやがての子羊の婚宴を意味してのことであったと思います。イエス様はカナでの婚礼を奇跡をもって祝福することによって、ご自分が信じる者たちの花婿であり、ご自分のものを私は最後まで愛し通すと、その愛を宣言され、またお示しになったのです。天での子羊の婚宴の時はまだ将来のことです。でもだからといって今私たちがイエス様の愛を受けていないのではありません。その愛はすでに十字架によって示されました。聖霊によって私たちのうちに注がれています。子羊の婚宴の時を待ち望み、地上で過ごす中にも水がブドウ酒に変わるような体験を神様は私たちにさせてくださるのです。私たちの罪の性質が清いものに変えられる。 私たちのトゲトゲした人間関係がまろやかなものに変えられる。また、味気のない日々の生活が喜びに満ちたものに変えられる。そういう体験を多くの人が信仰によってしています。イエス様は今も水がブドウ酒に変わる奇跡を私たちの人生の中に与えてくださるのです。二番目に、この奇跡はイエス様の力の印でもありました。ヨハネは多くの奇跡から七つ選んでいます。第一は水をブドウ酒に変えたこと。第二は役人の子を癒したこと。第三は長い間病気であった人を癒したことですね。第四は5000人にパンを与えたこと。第五は水の上を歩いたこと。第六は盲人の目を開けたこと。そして第七はラザロを生き返らせたことです。ヨハネがこれら七つを選んだのは、この七つによってイエス様の神としてのお力がそれぞれの面から示されているからです。では、水をブドウ酒に変えた。このことにはイエス様のどのような力が示されているんでしょうか。水をブドウ酒に変える。それは物質の変化の奇跡です。もちろん水を熱すれば水蒸気になります。冷やせば氷になります。でもそれは水の姿、形を変えているだけで、水そのもの、水の本質を別のものに変えたことにはなりません。ブドウ酒はブドウを発酵させて作るもので、ブドウが何ヶ月もかけて発酵し、またそれが何年も保存される間により美味しいものに変わっていく。それでこの奇跡はブドウ酒が作られる過程を一瞬の間に行われたのだと解説する人もあるんですけれども、水瓶には一粒のブドウもありませんでしたから、この奇跡はブドウ酒が作られるその速度を早めたという時間の奇跡ではなくって、水を同じ液体ではあっても全く別物のブドウ酒に変化させた物質の変化の奇跡であると言った方がいいと思います。科学技術を駆使すれば様々なものを組み合わせて新しいものを作ることができます。でも何の組み合わせるものもなしに一つのものから全く別なものを作り出すことはできません。古代から中世にかけて錬金術というものが盛んに行われました。金を含む鉱石を精錬してより純粋な金を取り出す。これはまあ当たり前のことですね。錬金術というのはそういうことではなくって、ありふれたその辺にある金属ですね、貴金属でないものを何かうまく処理して、そこから貴金属を作り出そう、取り出そうとする、そういう試みでした。錬金術師たちは考えました。物質はおそらく単一の元素からできているんだろう。そこに加わる力によってそれが様々なものに変化する。だからそれを人工的に行えば、一つのものからどんなものでも望むものを作り出すことができると考えたんです。錬金術によって科学実験は発展しました。しかしそれはやがて魔術的なものになっていきました。現代の科学では錬金術はもちろん否定されています。神様の創造の御業というのは無から有を生じさせるものです。けれどもその中には一つの物質から様々な物質を生み出させるということももしかしたらあったかもしれません。いずれにせよ、水をブドウ酒に変えることは創造者である神様にしかできないことです。この奇跡は イエス様が、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと、ヨハネ一章三節で言われている、その通りのお方であることを示す印でありました。カナの婚礼での奇跡は、第一にイエス様の愛の印でした。第二に力の印でした。そして第三にそれは、信じるための印であったということができます。この奇跡によって、婚礼の世話役は驚きました。花婿や花嫁は面目を保ちました。客たちは喜びました。めでたしめでたしというわけですが、それがこの奇跡の結論ではありません。この奇跡の結末は2章11節です。イエスはこれを最初の印としてガリラへのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様がなさった奇跡は、それによってイエス様が誠の神様であることを知り、信じるためのものだったのです。印と信仰、これはヨハネの福音書のテーマで結びついたものです。ヨハネはこう言っています。もう一箇所、20章の31節。これもご一緒に読んでみましょう。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ガリラへのカナでイエス様のなさった印を見た弟子たちがイエス様を信じたように、ヨハネが記したこのヨハネの福音書を読む私たちもイエス様を信じるためにヨハネはこの印を書き残したのです。人は言うでしょう。信仰を持っても持たなくってもそんなに変わらない。そうでしょうか。信仰を持たない人は順調な時には大丈夫でしょうが、逆境の時、困難が押し寄せるとき、うろうろしたり、落ち込んだり、自暴自棄になり、我を失ってしまうことが多いのです。しかし信仰を持つ人は、殉教のときに神様に感謝します。逆境のときも希望を失いません。曲がった世にあっても不正に染まらず、神の御心に従い、社会のために忍耐して働きます。神様を信じない人は、この世では成功しても、心に平安を持っていません。神様を信じる人は、必要なものが与えられ、生活が守られるだけでなく、その内面に信仰の富を豊かに蓄えることができます。そして私たちが世を去るとき、あるいはイエス様が再び来られるときには、その違いはもっと明らかになります。信じる者は永遠の命によって神様と共に永遠に生きるのです。ヨハネ20の31にある命、それは永遠の命のことです。永遠の命によって生かされるのは死後のことだけではありません。地上にいる間も意味と目的を持って神様と人々を愛して生きることができるようにしてくれる。それが永遠の命です。人は本来は愛に生きるように作られているのですが、罪のために愛も平安もない惨めな生き方をしてきました。しかしイエス様は十字架によってご自分の命を差し出すことによって、私たちが永遠の命を持つことができるようにしてくださったのです。復活によって信じる者に命を与えるものとなられたのです。神様からこの命を受けることなしに、人は本当の意味では愛に生きることはできません。イエス様は 私たちが信じて命を得るために必要で十分な印を残してくださいました。イエス様の奇跡、印を見ながら信じなかった人もありましたが、イエス様のなさった印は、本来は私たちが信じるため、信じて永遠の命を持つためのものなのです。イエス様がなさった印に、私たちが応える方法は、ただ一つ、イエス、キリストを信じることです。皆さんは、イエス様を信じて永遠の命を受けているでしょうか。すでに信じている人たちは、印に示されている、そのイエス様の愛に応え、そこに表されているイエス様のお力に信頼しているでしょうか。信じて、命を受け、その命によって歩むお互いでありたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様がなさった最初の印から、それが愛の印であり、力の印であり、私たちが信じて生きるための印であることを学びました。信じて生きる者の人生には、常に平安と希望と光があることを、あなたは約束してくださいました。もし私たちが日々の生活でそうしたものを見失ったときは、私たちも母マリアのようにブドウ酒がありません、平安がありません、希望がありません、光がありません、力がありませんと正直に申し上げます。それに応え、私たちの不安を平安に変えてください。嘆きを喜びに変えてください。あなたがそうしてくださると信じ、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。